自分は人よりも優れている、他と比べて自分の考えの方が正しい、このように自分は特別であると誰しもが思いがちです。それは自分は人から認められたい、自分は今よりももっと地位や名誉を築きたいと心の底では思っている証拠でもあります。そのように人は少なからず他の人よりも上に行きたい、上り詰めたいという上昇傾向への思いを内に秘めているからでもあります。そういう中にあって洗礼者ヨハネはこう言ったのです。あの方は栄え、私は衰えねばならない。洗礼者ヨハネのもとに洗礼を求めてやってきた人々が今やイエス様の方に多く流れていたのです。ヨハネは弟子たちからその事実を知らされ、むしろそれこそが私の喜びであると語ったのです。ヨハネは自分が神によってこの地上に使わされたのは、いわば神の御子イエスの露払いに過ぎないということを自覚していたことがこの言葉からわかります。またヨハネにとって神が求めてきたことを忠実に守り、これを果たしてきたことへの喜びの表れでもあることが見て取れるわけです。今朝の御言葉の箇所はその洗礼者ヨハネが引き続いて弟子たちに語っている箇所のようにも見えるところです。というのも31節の冒頭で上から来られる方と書かれているからです。上から来られる方というのはイエス様のことを言い表している表現方法です。イエス様がご自身のことを上から来られる方と言われるはずはありません。ですから一見ヨハネが語ったようにも見えるわけです。しかし30節で鍵括弧が閉じられていますので、洗礼者ヨハネが語ったことはそこで実は終わっているのです。もし31節以降もヨハネの言葉であるのならば、括弧で閉じる必要はないのです。では31節から36節は一体誰が語ったのか。この箇所は今まで記されていた内容と似ているところが多いように思えます。その点を踏まえますと、どうやら31節から36節はこの3章のまとめの部分とも言えるところであるように見えます。そのように理解しますと、この箇所はこの福音書を書いたイエス様の十二弟子の一人であるヨハネの思いがにじみ出ているところであると考えることもできそうです。さて31節では上から来られる方と地に属する者に分けています。 上から来られる方の上というのは、すべてのものの上におられるお方であるということですから、それは神のことを示しています。ですから上から来られた方というのは、その神が使わしたものと受け取ることができるわけですから、先ほども述べましたようにイエス・キリストのことを示していると考えられるわけです。また地から出るものは地に属するものということですから、それは被造物である人間のことを言い表していると考えられます。イエス様はご自身が実際に見たことや聞いたことをそのまま天から来られて、地に属するものである人々に明かしされました。しかし人々はそのイエス様の証を受け入れないとここでは語られています。この受け入れないというフレーズはここまで何度か出てきています。例えば一章十節では、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかったとあります。この認めなかったとは受け入れなかったと同じ意味です。また3章11節では、私たちは知っていることを語り見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れないと記されています。それは3章1節以降でイエス様がニコデモに対して、あなたに生まれなければ神を見ることはできないと言われたイエス様の言葉を人々は受け入れない、そのように受け止めることができそうです。つまりキリストを受けないままの生活というのは、これまでと何ら変わらないということです。逆にキリストを信じて受け入れるということは、これまで自分が歩んできた道を捨て悔い改めてキリストによる聖霊と水との洗礼を受け新しく生まれ変わるということです。このことを通して初めて神の国に入ることができるのです。誰もその証を受け入れないというのは、そのイエス様が求めていることを受け入れないということです。人々はどんなに数多くの律法を守ることによって神からの救いを得ようとしても、自分の日々の行いには限界があり、罪を克服できることなどできるわけがありません。神から救われたという確信がなければ、人々は神が言われたとする律法をこれでもかと思うくらいひたすら守り続け、突き進むしか道はないのです。周りの人々から認められ、自分もここまで守っているという自己の判断でしか救われたと思う、その思いを抱くことができないのです。それはとても虚しいことです。それに一体誰が救われたと判断してくれるのでありましょうか。イエス様は厳しい戒めで人々を縛りつけようとはなさいません。心の中にある悪に傾く思いを 立法によって一つ一つ消し去ることができるなどとイエス様は語られているわけでもなく、それを求めてはいないのです。イエス様が求めることはイエス様を信じることだけなのです。それによって神の無限の愛の中で生かされ、薄皮が一枚一枚剥がれるように少しずつ清くされていく過程をたどっていくことができるのです。しかしイエス・キリストの証を受け入れない、そう随所で示されています。ではどうしてイエス様が語られる証を人々は受け入れないのか。人は自分が正しいと思うとき、他を拒否し跳ねつけてしまいます。その他を寄せつけない独りよがりな判断、実はそれは人間の罪であるとも言えます。正しいと思う心の中には、自分の思い込みや他の人の言ったことへの反発や敵外心、自分の思いが間違っているはずはないという心の固くなさを含んでいるからです。ルカによる福音書9章51節以降を見ますと、イエス様がエルサレムを目指して歩まれていた時、そのための使いのものを出されました。その使いの者たちがサマリア人の村に入ってイエス様のために準備をしようとすると、村人はイエス様を歓迎しなかったので、弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言ったのです。彼らに町を滅ぼす力があったのかどうかは分かりません。しかしイエス様の弟子たちでさえも、自分が正しいと思ったのならば殺人さえも辞さず、相手を排除しようとする思いがうかがえるのです。イエス様が求めたイエスを信じるということは、一見とても簡単なように見えます。しかしそれは今まで自分たちが正しいと思って歩んできた人々からすれば、今までの自分たちの否定でもあると、そういう思いに駆られるわけです。その否定は相手を排除しようとする働きを生み出してしまいます。自分が正しいとする人間の罪が神の言葉さえも拒否してしまうわけです。この受け入れないという言葉の用いられ方は、もともとは現在形になっています。ですからその受け入れないという事実は今もなお続いているということです。そういう中にあって、33節では、その証を受け入れる者は神が真実であることを確認したことになると示されています。これはイエス様が見たこと聞いたことの証を信じた人のことについて語られています。つまり何事も自分が正しいと固くなにしがみつくのではなく、イエス・キリストを受け入れ信じたということです。イエス様を信じ受け入れたということは、今までの自分の思い上がりの固くなな心が砕かれ、自分が中心ではなく神が中心になったということです。 それは今までの考え方が全く変わる新しい世界になり、新しく生まれ変わった自分がそこに誕生するということです。この点についてもう少しご一緒に見ていきたいと思います。新聞やテレビなどの報道をずっと見ていますと、オレオレ詐欺などで高齢者から人の金を騙し取ったり、あるいは人を傷つけ殺したりするような事件にこと書きません。また小さき者たちも学校でいじめの問題を起こしたりしています。足ざまに人をあざけったり逆に無視したりしている現状を目撃しても、多くの人々がいじめられている人を助けようともしません。果ては物を奪ったりいじめた相手を傷つけたりしてしまっています。中には助けるべき指導者が見て見ぬふりをしたり、むしろそれを助長されるようなことをしたりしている大人もいる始末です。自分を助けてくれる者がいないと思い詰めた結果、その行き着く先は自殺です。このように悪はとどまるどころか、次々と湧き出る泉のように人々の心に増え広がっていくのです。そこには大人も子供も関係ないのです。自分の欲望のままに走るその姿の中には神はいないのです。イエス・キリストを殺そうとした者たちも表面的には神を崇めているようにも見えます。しかし実際は自分の手のひらの中に神を置いて転がしているようなものです。どうしてこのようなことが起きてしまうのでしょうか。それはどこまでも自分中心だからです。自分の思いが中心なので、自分を変えることなどできないのです。野菜や果物はいずれ腐り始めます。腐り果てたものはもう自分の力で新しくはできません。それは腐り果て地上から消え去るだけです。人間もまさに同じです。神はそのことをご存知なのです。ではどうすればよいのか。それは私たちが神に対して正しい関係に立つことです。自分勝手な自分という我を神によって取り去っていただくことなのです。それが新しく生まれ変わるということであり、イエス・キリストを受け入れることなのです。ここでは神が真実であることを確認したことになると書かれています。この確認したというもともとの言葉は、神が真実であると認める印を押したという意味であり、私たちがキリストを受け入れるにあたり深く熟慮し受け止めた、そのことを言い表しています。その深く思いを巡らし、イエス・キリストを受け入れたということは、私たちがそのことを十分理解し、そして完全に服従し、神を中心とした生活をどこまでも送り続けるという決意を持ったということです。神を受け入れて新しい自己に変えられても、罪の残滓は私たちに色濃く残っています。しかし神の御心を中心に据えて歩むとき、 自分のよこしまな悪しき思いに気づき、葛藤の末にそれに打ち勝つことができるようになるのです。なぜなら私たちは神が真実であるということを確信しているからです。神がお使わしになったキリストは神の言葉を話されます。ですから神のもとで見たこと聞いたことを真実のこととして証しされているのです。そのキリストを神はこよなく愛されたことが、キリストに神の霊を限りなく与えられたことからもわかります。限りなくお与えになったというのは、際限がない、尽きることがないということです。神は愛あるお方です。ですから神から与えられた霊は愛ある御霊です。神が真実であると認める印を押した者たちには、神の御霊を通して神の真理を悟ることができるわけです。そのように御父である神は絶対の信頼を持ってキリストに全権を委ねられます。その神の全幅の信頼を得ている御子キリストを信じている人々は、すでに永遠の命を持っているということです。言葉を変えますと、キリストによって新しい命が与えられたということです。確かに私たちには死が訪れ、いずれ眠りにつきます。それはこれまでのキリスト者と何ら変わることはありません。その私たちはいずれこの世の終わりの時、肉体の復活が起こる、つまりよみがえることができる。これがキリストを受け入れた人々の特権です。ですから神の愛は私たちをずっと見捨てず、どこまでも私たちを覚えていてくださり、愛と安らぎの中に包み通してくださっているということなのです。それに対して御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまると書かれています。御子キリストを受け入れない人々は自分の中心の中で生き、自分の思いの中で ことを運ぼうとします。もちろん彼らの心の中にも正義感もあれば、くすぶる悪意もあります。キリストを受け入れなくても、確かに世の中には人徳によって正しい歩みを送っている人もいます。しかしその一見正しいように見える振る舞いも、それは自分中心の中で判断した結果なのです。では全て自分の判断だけで罪のない営みを送ることができるのか。心に宿る悪意もよこしまな思いも、あるいは自分の力で律することができる人もいるかもしれません。しかし全てを変えることなどはできないのです。心にくすぶる悪や様々な中で蓄積された罪というのは、表面上は見えなくても心の鏡に映し出されるその姿や形はまさに醜悪です。神はそれらをすべてご存知です。しかしその者たちに対しても、自然の営みの中で立ち返ることができる機会を何度か与えられているのです。さまざまな情報の中で イエス・キリストを知り考える時はあるはずです。例えばクリスマスの時も巫女のご降誕について考えるチャンスはあるのです。また神を礼拝する教会は日本の市や町には必ずと言ってよいほどあります。宇都宮教会は道路が拡張され、ご存知のようにこの礼拝中も車が走っている音がすごい状況であります。しかし道路から直接教会が見えるようにもなっています。彼らはそれらを通してイエス・キリストを深く知る機会は与えられているのです。しかし与えられる様々なものを通しても心が揺れ動こうとはしない人々が多いのも事実です。そのような御子キリストに従わない者に対しては神は何もなさらず、ただ素通りされるだけです。しかも神の怒りがその上にとどまるわけですから、その者たちに捨て目を向けることすらありません。ただ滅びに任されているのみなのです。しかしキリストを信じて新しく生まれ変わり、義の衣をまとっている私たちは、折りが良くても悪くても伝道を続け、そのような者たちがキリストに立ち返るよう人々に伝える使命があるのです。自分が救われたことでそこにいつまでも立ち止まってなどいられないのです。宇都宮教会の厳重倍賛会員は現在19名です。毎週の礼拝出席者は10名に満たない時もあります。しかしこの小さな教会にも新しい方々は礼拝に訪れます。そこに出会いがあり交わりが生まれています。また宇都宮教会の会員になろうと決心されている方も実際におります。私たちの力はたとえ微力であっても神の祝福にある教会として間違いなく存在しているのです。神の愛は私たちにいつも励ましと安らぎを与えてくださることを心より覚えたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、あなたは私たちにこう言われています。あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだのだ。私たちは御子キリストを信じこのように救われ、新しく生まれ変わった者として歩むことができますことを心より感謝いたします。キリストが私たちに与えてくださるさまざまな慰めや励ましは、あなたが御子をこよなく愛され、あなたの選びの中で私たちが一人も滅びないようにしてくださって、このように今を歩むことができていることを改めて覚えます。私たちの信仰生活はまだまだ心もとないものとしてあなたには映るかもしれません。しかし私たちの日々はあなたをあがめ、あなたに生かされていることに感謝をしながら歩み続けています。私たちの中心には神がいます。どうぞこれからも私たちを支え、あなたの思いにかなう信仰者として歩むことができますように導いてください。これらの祈りと願い、 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。